革新の井戸端番組職業主婦です。主婦の目線で世間を見る井戸端会議的な番組です。縁の下から社会を支えているけど意外と知られていない主婦の世界を都内で子育て中の私ピユがご案内します。主婦の方だけでなく主婦のパートナーの方にもヒントになればというのと、主婦が身近にいないという方にも楽しんでもらえたら嬉しいです。今回のテーマはダニアレルギー治療が終わりました。皆さんはアレルギーお持ちでしょうか？いや、私はね、明確なものはないんですけど、なんかね、こう何かの拍子にね、鼻の表面が痒くなるんですよ。もうなんか異常に痒くなるっていうことがね、結構な頻度であって、もうちょっとかきすぎて鼻赤いみたいな、これ何かしらのアレルギーではないかと疑っているんですけどねっていうのと、あと花粉症予備群、花粉のねひどい日は鼻水が垂れてきたりとかね、目が痒かったりなんかしますね。最近は食物アレルギーの子が増えてて、これ去年6月の朝日新聞アピタルの記事なんですけど、全国の公立小中学校の食物アレルギーの子、なんと約52万7000人とありまして、これね本当に驚く数ですよね。ちなみにね、ロート製薬の今年2月に発表された調査ではね、小学生の 47.3%、 約半数が花粉症と診断されている、もしくは花粉症だと思う、症状があるっていうことなんでしょうね。約半数というのね、これもニュースになってましたね。うちの子供たちは幸い食品のアレルギーはね今のところないんですけど、花粉症も多分大丈夫かなっていう感じですね。でもね、まあ、それぞれがアレルギー持ちっていう診断をされてるんですね。まず長男は猫アレルギーなんですよ。まあ、症状としては猫を飼ってるねお友達のお家で遊ぶと、まあ、遊んだ後にくしゃみとか鼻水とかちょっと目がかゆいとか、まあ、そういうのがある時もあります。次男はねダニ、ハウスダスト、ホコリアレルギーですね。こういったアレルギーがありまして、今回はダニアレルギーっていう、まあ、言い方をしますけど、そのお話をね中心にしたいと思います。この度3年間のダニアレルギーの治療を終えました。ダニアレルギー、これ症状はアレルギー性鼻炎ですね。まあ、鼻水がねよく出たり、鼻が痒くてね、まあ、私の外側じゃなくて中ですね、中が痒くてよくこすっちゃったり、まあ、赤かったりもしてね、まあ、あと目が痒くなるとかね、そういうのがあったんですね。で、もともとそういう症状でたまに耳鼻科に行ってまして、で採血で検査したらダニアレルギーが判明したっていうことなんですね。次男はね3年間ほぼ毎朝治療薬を飲み続けたんですね。いや、よく頑張りました。これね、舌下免疫療法、舌下っていうのは舌、口の中の舌の舌、だからベロの舌、舌下なんですけど、舌の下にね固形の溶けやすい錠剤、これを入れて、で1分間そこに入れたままにして溶かして飲み込む、こういうお薬を続けてきたんですね。今回はね医療の話なので、単にね一素人の体験談ということでね、詳しくは専門の先生に聞いてください。で、まあ、その体験談なんですけど、そのお薬ね、簡単に言うと薬にダニのエキスというかね、まあ、成分が入ってて、これを少しずつ体に入れることで体をその原因物質アレルゲン、ダニ にならすことで抗体を作るっていう、まあ、そういう治療なんですね。花粉症でも同じような薬があるのでね、もうご存知の方ももしかしたら多いかもしれないんですけど、これ何年か続けると症状を和らげるっていうのと、まあ、治る場合もあるそうですね。まあ、もちろん効かない場合もあるっていう、そういう説明も受けてはいました。でね、まあ、分かりやすい鼻水、これも改善してほしいなっていうのもあるし、頭がねぼーっとする症状、まあ、やっぱ鼻水があると鼻のあたりねこう重いっていうのが、まあ、頭が重いっていうのにもつながってね、集中力低下みたいなのもあったりするんですよね。で、まあ、この症状が良くなれば集中力が上がって QOL、まあ、生活の質、これも上がるっていう、まあ、そういうのもね言われたりするんですね。全てのね耳鼻科で取り扱ってるわけではなくて、我が家もねこれをするためにその耳鼻科に行ったっていうわけではないんですよ。たまたまね通ってた耳鼻科の方で進めてるっていうのもありまして始めました。ちなみにねこれ血液検査をしてアレルギーの強さが一定以上の数値が出ますと治療っていう形になるんですよね。具体的にはね自治体にもよるかもしれないんですけど、子供は医療費無料っていうことでね無料で受けていました。最初の頃はね症状が強く出るかもしれないっていう、まあ、そういうのもあって短めの期間で受診していたんですけど、最後の方はね1ヶ月半に1回ぐらい受診してましたね。受診とともに薬も処方してもらう。ダニのお薬ミティキュアっていうんですけど、そのミティキュアは毎回受診のたびに処方していただいて、それ以外のね鼻水とかの症状が出た時の飲み薬とか点鼻薬とかね、そういうのは、まあ、なくなったら処方してもらうっていう、そういう形でお願いしてました。でねこれ飲む時にはね飲んだ後5分間は水も口にしちゃダメとかね、あと飲んだ後しばらくはね激しい運動を控えるとか、まあ、制限もあるんですよね。そういう制限もだし、まあ、何よりねやっぱり毎日続けるっていう、これはね、まあ、大変だったと思うんですよ、まあ、子供がね。だから治療が終わるとなってね次男も喜ぶのかと思ったら、次男が抱いた感情っていうのが解放感ではなくて赤涼感だった。やった、終わったじゃなくてね、毎日飲んでたのにお別れかみたいなねそういう寂しいなっていう気持ちだったんですね。いや親から見ても毎日薬を飲み続けるのって抵抗があると思うんですけど、次男の場合はねもともと薬が好きみたいなね、まあ、好きっていうか、まあ、大人びたことをいや大丈夫だからみたいにねこなす癖というかね気質があるんですね。だからねいやわさび食べられるしドヤ顔、レモン食べられるしドヤ顔みたいなねそういうところがあるんですね。まあ、レモンは食べなくてもいいんですけどだからね薬に抵抗がなかったっていう、まあ、そこも大きくて、始めるのにほとんど障害がなかったんですね。まあ、そもそも最初の採血が関門だったんですけど、当時は確かまだね幼稚園児だった頃にしてね、採血って長いし痛いんですよね。だけど昔からね次男は注射もドヤ顔大丈夫だしみたいなところがあって、予防接種に兄弟で行くとねいつも弟が先に打つって言って兄にお手本を見せるみたいなねところがあるんですね。だから採血はさすがに辛かったと思うんですけど、ぐっと踏ん張って大丈夫って言って全くね泣くとかはなかったんですね。むしろねその時同時に採血した小学校低学年だったね、当時長男の方が採血をね嫌がってひえーっていう感じでねやってましたね。 で、まあこの採血で晴れてというか、まあ、それぞれのアレルギーが判明したわけですね。で、まあミティケアを続けてきて、飲むのを忘れやすい時っていうのがありまして、それがね、旅行の朝ですね。バタバタしてて飲み忘れやすいんですよね。だから私いつも薬袋を持ち歩いて、ミティケアをね必ず常備するようにして、忘れたらどこででも飲めるようにねしてました。あとは林間学校の時なんかは多少厄介で、飲む薬はね全部事前に申請しないといけないんですよね。しかも薬は先生の立ち会いのもとで飲まないといけないっていうのがあって、その2年前ぐらいはね、養護の先生も薬のことをあんまり知らないという感じで、すごくね尋ねられて、だから直接こんな薬でこうやって飲んで、まあ子供は慣れてますみたいな話とかね、まあ、説明をしたり、1分口の中に入れておくっていうのを測るためにタイマーをね買って持たせたりしてましたね。あと普段はそんなに飲む時間をもう5分単位でこの時間みたいなしてるわけではなかったんですけど、その時はねやっぱ先生も時間をちゃんと決めてもらった方が対応しやすいっていうのもあって、ちゃんとね飲む時間を指定したりもしましたね。でもね最近は結構他に飲む子も多いみたいで、先生の方もはいはいっていう感じで慣れてきたような印象を受けますね。でね、次男がここまで頑張れた大きな要因考えてみると、アプリのゲームと私の歌。じゃあこれからこのお薬頑張っていきましょう、始めましょうっていう時に、看護師さんからこの薬専用のアプリを紹介されたんですね。これね、決めた時間にアラームを鳴らしてくれたり、あと飲む時もさっき言ったようにね、舌の下に1分間薬を入れとくんですけど、その1分を測ってくれて音を鳴らしてくれたりとか、だからもう別のタイマーはいらなかったですね。携帯があればよかった。他にもね、カレンダーがついてて、飲んだ飲まないを記録してくれたりとか、そのカレンダーにね、ちょっと今日は鼻水が出るかななんていう時に症状を記録できるみたいな機能もあって、耳鼻科のね受診の時に説明が必要になるんですよね。まあ、この間どうでしたか、飲んでどうでしたかっていうのの説明にそれが使えるっていう、まあ、我が家はその機能は全然使ってなかったですけど、まあ、そういう工夫されてる機能がいろいろある便利なアプリがあったんですね。で、我が家にとっては何が一番便利だったかっていうと、この1分の間に遊べるゲームが内蔵されてるんですよ。4種類あって、金魚すくいみたいな簡単なのとか、あとはね漢字クイズ、真ん中に四角い、まあ、答える箇所空欄があって、上下左右に漢字が書いてあって、4つの熟語に共通して使われる漢字は何みたいな、あのクイズですね。まあ、それとかね、毎日日替わりで本当にちょっとした時間なんですけど、ゲームをやって楽しい雰囲気で薬を飲むっていうことをやってました。それから歌ね、最初はアラームを自分の携帯、私の携帯のアラームを使ってて、まあ、そのアラームのね同じ音楽が毎日流れるから、まあ、こっちも随分馴染みができてくるわけですね。まあ、そこにねミティケアっていう薬の名前を載せて、そのアラームが鳴るとミティキュアよ、おおおおおミティキュアって感じでね、私がこう歌を歌いながら薬を渡すっていうね、そういうことを毎日やってまして、まあ、だんだんねこうアラームが鳴らなくてもさっさと飲んだ方がいいみたいな風になってきて、まあ、アラームが鳴る前に私が歌って子供に薬を渡すっていうそういう、まあ、時期がありましたね。まあ、それもきっと次男にとってね楽しい薬タイムになった要因の一つのはずですね。 で、この薬肝腎の効果なんですけど、3年やって一応終わったんだけど、はっきり検査でアレルギーが治ったっていう形で終わったわけではないんですね。けど症状はね、ずいぶん緩和されて、日常的に鼻水を垂らしてるっていうこともないし、鼻が痒いからね、ついこすっちゃうなんていう、そういう仕草もほぼなくなった、少なくとも気にならなくなったっていうことはね、症状がずいぶん改善されたっていうことだと思うんですね。で、目が痒いっていうのもほとんどなくなったし、症状はね、確実に良くなりました。ただね、やっぱ最後に本当は血液検査見て、うわ治ったねっていうのを実感したかったですけど、そういう形では現れなかったからね、症状を抑えられているっていう、そういうことなのかなと思います。衣替えの季節はアレルギー症状が強くなるそうなんですね。布団の出し入れとか洋服もですけど、そういう出し入れをするとホコリ、ダニ、そういうのが出やすいんですよね。でも衣替えの季節にも鼻がね、いい状態ですよっていうのと、飲み忘れもかなり少ない状態で3年飲み切ったんですよね。そういうのもあって終わりましょうっていうことに我が家はね、なりました。でも3年長かったといえば長かったですけど、本当ね、我が家の場合は改善したなっていう実感はあるのでね、やってよかったっていう感じでしたね。一つの体験談として参考になれば幸いです。最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。いやー、アレルギーって辛いですよね。私も体がね、これはアレルギーではないんですけど、乾燥性湿疹で痒くなるとかいちゃうんですよね。で、かくとひどくなるの分かってるけど、そのかゆみを我慢するのって、もちろん痛みで痛み止め飲んでっていうのも辛いんですけど、かゆみって辛いんですよね。うちはね、夫が花粉症がひどくてね、花粉症のメガネをして、もう顔にスプレーもしてってやってますけど、本当にそれも辛そうなんですよね。いや、もっと医療が発達して簡単に多くの人の症状が和らぐっていう、そういうね、もっとこう発展して時代が進んでくれたらなと思います。白真の井戸端番組、職業主婦です。もしよかったら番組のフォローをお願いします。新しいエピソードが追加されて聞いていただきやすくなりますし、私の励みになります。星の評価もいただけたら嬉しいです。ご意見ご感想などメッセージもフォームやインスタグラムでぜひお気軽に送ってください。それではまた。